本日私たちにくださる神様の御言葉はイザヤ書8章1節から10節です。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘルシャラルハシュバズのためと書け。そうすれば私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。その後私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると主は私に仰せられた。その名をマヘルシャラルハシュバズと呼べ。それはその子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちに、ダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られるからである。主はさらに続けて私に仰せられた。この民は緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツインとレマルヤの子を喜んでいる。それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテスの川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべての運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達するインマヌエル。その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広げる。国々の民を打ち破られてはならなけ、遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ。腰に帯をしてはならなけ、腰に帯をしてはならなけ、計りごとを立てよ。しかしそれは破られる。申し出をせよ、しかしそれはならない。神が私たちと共におられるからだ。アーメン。預言者イザヤはイスラエルの分裂王国時代に、南ユダの第10代王ウジヤの時代から第11代王ヨタム、第12代王アハズ、第13代王ヒゼキヤの時代まで最低60年以上神様の御言葉を伝えました。預言者イザヤが活動していた時期に、南ユダでは預言者ミカが、北イスラエルでは預言者ホセアが預言活動をしていました。イスラエルの王政時代が初代王のサウルの頃から始まり、ダビデ王を経てソロモン王になるまで120年間一つの国として維持されながら、ソロモン王の死後、北イスラエルと南ユダに分裂しました。分裂王国時代には、北イスラエルは紀元前930年にロブアムが10部族を中心に王になり作られた国でした。一つの部族で王位を継承したのではなく、紀元前722年アッシリアによって滅ぼされるまで208年間いくつもの部族の人々19名が王として国を治めました。統治期間が短い王が多く、8人の王は暗殺されるほど波乱のある歴史を持っています。旧約の歴史書は北イスラエル王のほとんどを悪く評価しています。これに対反し、南ユダはユダ族のダビデの子孫が王位を継承して、紀元前930年ソロモン王の息子レハブアムが王になり、イスラエルを統治してから紀元前586年にバビロンによって滅びるまで20人の王が統治し、344年間北イスラエルに比べて安定的に維持されました。イエス様はユダ族のダビデの子孫としてこの地に来られました。北イスラエルが滅亡した頃に、預言者イザヤが活動していた南ユダの周辺の国際情勢は不安定でした。あたかも中国の力を得た北朝鮮の挑発と脅威の中、私たちの国がアメリカの助けを必要としている国際情勢と似ているということができます。もちろん預言者イザヤの時代の南ユダの国際情勢と正確に一致するのではありませんが、南ユダが国際情勢で困難にあっているという点で、 今日の私たちの国と似ているところがあります。ただ国の状況だけではありません。職場や家庭で出会う困難もたくさんあります。全世界の国々と人々を治められ歴史を治められておられる神様が選ばれた民が危機に面した時に知らないふりをするはずがありません。神様は預言者イザヤに言いました。本文の一節です。主は私に仰せられた。一つの大きな板を取り、その上に普通の文字でマヘルシャラルアッシュバズのためと書け。大きな板はギリシャ語カリオンを翻訳した単語で、イザヤ書3章23節では手鏡と翻訳されていますが、この当時の鏡はガラスではなく大きな銅でできた板でした。銅でできた大きな掲示板のようなものです。ここに民なら誰でもわかる文字で書きなさいとおっしゃいました。書くは鉄筆で刻むことを意味します。大きな銅の板に預言者イザヤが神様の命令に従って鉄筆で刻んだ文字がマヘル・シャラル・ハシュバズです。神様は誰でも簡単に見ることができて理解しやすい文字でご自身の御心を民に知らせたのでした。マヘル・シャラル・ハシュバズは4つの文字で構成されています。最初の2つの単語マヘル・シャラルとその後ろのハッシュバズをそれぞれ結ぶと同じ意味が繰り返される構造です。もう少し詳しく見てみると、最初の単語マヘルと3つ目のハッシュが似た意味を持ち、早い急ぐという意味を持った分詞で、2つ目のシャラルと4つ目のバズが似た単語で略奪するというと計り事をするという意味を持った名詞です。そのためマヘル・シャラルもハシュバズもすべて略奪が迫っているという意味です。略奪は戦争で勝者が敗者に加える行為です。マヘル・シャラル・ハシュバズを意訳すると滅亡がすぐに来るです。このようなことが起きるということを確証させるために神様が預言者イザヤに賢い者二人を呼んで確かな証人にさせなさいとおっしゃっているのです。二節です。そうすれば私は祭司ウリアとエベレクヤの子ゼカリアを私の確かな証人として証言させる。二人の真実な人は、一人は祭司長で、もう一人は父の名前が言及されただけで肩書きが分かりません。もちろんゼカリアは預言者イザヤや当時の民たちによく知られていた人物であったと思います。後に人々は彼を王室の人物であると推定しています。預言者イザヤが大きな銅の板の掲示板に略奪が迫っているを意味する二重強調の文字マヘル・シャラル・ハシュバズを刻み、真実な二人を通して確かな証を受けましたが、それで終わらず神様は預言者イザヤに息子を二人させ、その息子の名前までもアヘル・シャラル・ハシュバズと付けなさいとおっしゃいました。三節です。その後私は女預言者に近づいた。彼女は身ごもった。そして男の子を産んだ。すると主は私に仰せられた。その名をマヘル・シャラル・ハシュバズと呼べ。預言者イザヤの息子の名前の意味が略奪が迫っているです。このような名前を付けたいと思う親や祖父母がどこにいるでしょうか。子供や孫に名前を付けるときに良い意味と素敵で綺麗な名前を探そうと悩みませんでしょうか。預言者イザヤの名前の意味は神は救いであるです。真実な証人である祭司長ウリアの名前の意味は神は光であるです。もう一人のゼカリアは 神が覚えておられるという意味を持っています。預言者イザヤには長男がいました。彼の名前は残っているものが戻ってくるという意味のシアルヤシェブです。約200年後バビロンの捕虜となった人々の子孫が戻ってくることを象徴する名前です。私たちの名前や子供や孫の名前は大体良い意味を持っていませんか。イザヤの2人目の息子の名前は良い意味とは言えません。それならば神様はなぜイザヤの2人目の息子の名前をそのように付けさせたのでしょうか。神様は大きな銅の板に刻むのと2人の証人に証言させることが足りないと考えられたのでしょうか。一時的に考えられるのは、人々は名前を通して神様が選ばれた民たちにメッセージを伝えるという点です。北イスラエルが絶望する前に活動した預言者ホセアもやはり長女を授かってから神様の命令に従い慈しみを受けられなかったものを意味するロ・ルハマと名付け、その後2人目の息子を神様の命令通りに私の民ではないという意味のロアミと名付けました。罪と悪に溺れたイスラエルの民に神様は警告のメッセージをホセアの子供たちの名前を通して伝えられたのです。子供たちの名前の意味が良い悪いに関係なく、大切なことは神様のみ心を伝える道具として用いられたということです。イザヤの2人目の息子の名前の意味が略奪が迫っているですが、ホセアの子供たちを通して国の滅亡を伝えたように滅亡を予告したのではありませんでした。略奪を受ける国は預言者が属している南ユダではなく北イスラエルと、北イスラエルに同調するアラムを意味します。そのためマヘルシャラル・ハシュバズは南ユダの暗鬱な国際情勢において一つの光のような希望のメッセージです。4節です。それはこの子がまだお父さんお母さんと呼ぶことも知らないうちにダマスコの財宝とサマリアの分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られるからである。預言者イザヤの二人目の息子マヘルシャラル・アシュバズがお父さんお母さんと呼ぶ前にアラムの首都ダマスコと北イスラエルの首都サマリアの財宝と分取り物がアッシリアの王の前に持ち去られると神様がおっしゃっています。子供が生まれて両親をちゃんと認識してからお母さんお父さんと呼ぶ時期は 1,2 歳ほどになってからです。実際にアラムがアッシリアによって滅びた年が紀元前732年、アッシリアの攻撃を受けて10年が経った紀元前722年にサマリアが完全に陥落してしまいます。つまり預言者イザヤの息子が生まれた時期は、2番目の息子が生まれた時期は紀元前733年頃と推定されます。神様が大きな銅の板の記録と預言者イザヤの息子の名前でマヘルシャラル・ハシュバズと命令された理由は、一時的には南ユダを攻撃した二つの国の滅亡を予告するためでした。神様が預言者イザヤの二人目の息子の名前をマヘルシャラル・アシュバズと名付けられた一番大きな理由を言うと、イザヤ書7章を見なければなりません。南ユダのアハズが王位にいるときに、北イスラエルの王ペカとアラムの王レツィンが連合してエルサレムを攻撃しました。この攻撃でエルサレムは陥落されなかったものの、南ユダの王 アハズと民の心では森が風に揺れるように激しく揺れていました。その時に神様が預言者イザヤを通して南ユダのアハズ王を慰めてあげました。これら二つの木切れの煙る燃えさし、レツィン、すなわちアラムとレマルヤのことの燃える怒りに心を弱らせてはなりませんとおっしゃいました。そして神様が南ユダのアハズ王に印を求めなさいと言われました。アハズ王は印を求めることを拒みましたが、神様は印を与えてくださいました。イザヤ書7章14節の御言葉です。それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもる、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。私たちがよく知っているイザヤ預言者の預言です。この預言の歴史的背景が、北イスラエルとアラムが連合して南ユダを攻撃した時です。この預言は肯定的には約730年後にイエス・キリストの処女からの誕生を予言する御言葉です。そしてイザヤの二人目の息子の誕生と関連づけると、二人目の息子の出生はインマヌエルであるイエス様の印であったのです。イザヤ書7章15節から16節です。この子は悪を退け善を選ぶことを知るところまで行乳と蜂蜜を食べる。それはまだその子が悪を退け善を選ぶことも知らないうちに、あなたが恐れている二人の王の土地は捨てられるからだ。二人の王は南ユダのアハズ王時代の北イスラエルの王ペッカとアラム王のレツィンを意味します。そのため預言者イザヤの二人目の息子の出生は二人の王の滅亡の印であり、730年後に訪れるイエス様の誕生の印として用いられたものでした。本文の五節に戻ります。アラムと北イスラエルに敗北してからです。神様は預言者イザヤにもう一度言われました。これから神様は話題を南ユダに変えられています。六節です。この民は緩やかに流れるシロアハの水をないがしろにして、レツィンとレマリアの子を喜んでいる。この民は南ユダの民を指します。シロアハの水はエルサレム付近のケデロン渓谷のギホンの泉から流れ出る小さな泉であると推定されています。この水が緩やかに流れるということは、静かに流れているということです。象徴的な意味では、外側は派手ではなくても南ユダの民に命を与えてくださる神様の恵みです。しかし南ユダが神様の恵みを破ってしまいました。レツィンとレマルヤの子を喜んでいるの意味は、アラム王レツィンと北イスラエル王ペカの敗北を南ユダが喜ぶということですが、この喜びの原因を神様から探そうとせず、アッシリアの力で探したということが深刻な問題でした。このような推論が可能な理由は、7節から8節の前半まで神様の印の予告が出ているからです。7節から8節の前半です。それゆえ見よ、主はあの強く水かさの多いユーフラテス川の水、アッシリアの王とそのすべての栄光を彼らの上にあふれさせる。それはすべて運河にあふれ、すべての包みを越え、ユダに流れ込み、押し流して進み、首にまで達する。南ユダのアハズ王に記された印と、ユザヤの二人目の息子の名前を通して北イスラエルとアラムの敗北が予言通り実現されたにもかかわらず、南ユダは神様の恵みに気づくことができず、二つの国が退いたことを 自分たちの外交で得た成果であると考えました。歴史を見ると、アハズ王の時代に南ユダをずっと困らせた勢力はアラムでした。アルム王レツィンが南ユダの東の方をしばしば攻撃すると、当時南ユダに徴兵していたエドムがアラムの南ユダ攻撃の隙をついて南ユダの統治権から出て行き、むしろ南ユダの南側の城壁まで略奪しました。南ユダの東と南が外部の局的な侵略をたびたび受けると、南ユダがそこに軍事的防備を強化させましたが、今度は西側のペリシテが南ユダのいくつもの城壁を略奪しました。さらにアラム王レツィンが北イスラエル王ペカと連合して南ユダへエルサレムを包囲しました。ユダの王アハズとその部下たちはこのように一連の苦しみを克服するために神様に頼らず、ユーフラテス川を挟んだ兄弟国アッシリアに助けを要請しました。その結果アッシリアによってアラムは滅び、北イスラエルも滅びると、南ユダは世界を治めておられ、すべての国の歴史までも治めておられる神様の全能さに気づくことなく、むしろアッシリアの助けに感謝し喜んだので、神様が選ばれた民を一体どうして放っていくことができるでしょうか。そのため素晴らしく意欲もあふれているアッシリアの王と彼のすべての勢力で南ユダを覆うとおっしゃい、アッシリアのすべての谷と丘にあるユーフラテス川の支流があふれる南ユダまで及ぶとおっしゃいました。南ユダは目に見えない神様の力と助けに気づくことができず、目に見えるアッシリアを頼る愚かな罪悪の状態に陥りました。その結果南ユダはアハズ王の息子ヒゼキヤ王の統治の時に自身が頼っていたアッシリアによって大きな困難に遭い、羞恥と侮辱を受けるようになりました。アッシリアの王セナケリブが南ユダに来て南ユダの固い城壁を打ち占領しました。そしてエルサレムを脅かしますが、この時ヒゼキヤ王が聖殿と王宮にあるすべての銀を捧げ、聖殿の門の金と柱にある金を剥がし、アッシリアの王に捧げました。外側から見るとアッシリアの王が南ユダに対して怒った理由はエジプトの王パロに助けを求めたからでした。自分の国だけを頼らずエジプトを頼ったことに対する怒りの表しでした。しかしこのような全ての国の国際関係の中で神様が国々を動かされながら南ユダを叱られたのでした。今日兄弟国が自国の武器を購入して自国のものを買って自分たちの国だけを頼らせることで属国にさせることを願うことと同じです。友好や協力を決めても自国の利益にならなかったり、自国以外の国と緊密な関係を結ぼうとするときに決して良い視線を送らず制裁するようなことです。このような時ほど神様をさらに見つめなければなりません。南ユダが神様の御言葉通りに苦しみに陥っても、神様は決して選ばれた民を滅ぼさずに回復させてくださいさり、また苦しめてきた国を滅ぼしてくださいます。八節の後半です。インマヌエル、その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がる。インマヌエルはイエス・キリストの呼称です。 その広げた翼はあなたの国の幅いっぱいに広がるは、選ばれた民がイエス様の保護のもとにいるという意味です。これは回復を意味します。今も未来も神様が選ばれた民を守るという御心を見せてくださる御言葉が9節10節です。国々の民よ、打ち破られて罠なけ、遠く離れたすべての国々よ、耳を傾けよ、腰に帯をして罠なけ、腰に帯をして罠なかけ、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる、申し出をせよ、しかしそれはならない、神が私たちと共におられるからです。インマヌエルであられる主が選ばれた民をどうやって守ってくださるかが書いてあります。5つあります。この5つは同じ意味を持っているため五重予言と言います。神様が先に大きな銅の板に刻み、イザヤの二人の目の息子の名付けなど二重の印を通して南ユダを困らせた北イスラエルとアラムの敗亡を滅亡を予言してくださったように、南ユダがたとえアッシリアなどの兄弟国を頼って神様の印を受けても、神様は選ばれた民を忘れになられず哀れに思い駆け寄って抱いてくださる父の心で、南ユダの回復を預言者イザヤの口を通して五重預言をしてくださったのです。1つ目、国々の民を打ち破られて罠なけ、2つ目、腰に帯をして罠なけ、3つ目、腰に帯をして罠なけ、4つ目、計りごとを立てよ、5つ目、申し出をせよです。1つ目の打ち破られて罠なけは、選ばれた民を虐待してみなさいという冷やかしの言葉です。罠なけは虐待する者がかえって滅びるという宣言です。2つ目の腰に帯をするということは、古代の服が布をそのままにしたワンピースの形の服で地面に当たるほどでしたので、腰を帯で服を上に上げることで動きやすくしました。これは敵に対して万端な準備をして選ばれた民を撃ってみなさいと冷やかしています。3つ目も同じです。帯をする理由は戦争のために腰に刀をつけるためでした。2つ目から3つ目はどんな物理的な攻撃にも結局は罠なけと宣言されているのです。神様がご自身が選ばれた民を虐待する民族を滅ぼされるとおっしゃっています。4つ目の計りごとを立てようは、物理的な行動である戦争の前にその計画を先に立ち向かってみなさいという冷やかしです。これもやはりしかしそれは破られると宣言しています。また最後の5つ目である申し出をせよも4つ目と似た内容です。戦争のための謀略者たちが戦争の計画を進め発表することを冷やかしています。これもまたしかしそれはならないと宣言しています。5つの項目すべてが罠なくもので、しかしそれは破られる、しかしそれはならないと言っています。その理由を10節の後半でこのように言っています。神が私たちと共におられるからだ。この御言葉がギリシャ語でインマヌエルです。神様が私たちと共におられる時に私たちが守られ回復されることができます。私たちに滅亡はありません。南ユダを虐待して攻撃して 倒す計画が結局失敗に終わりました。歴史を見てもアッシリアは南ユダのエルサレムを陥落することはできませんでした。神様が南ユダのアハズ王の時代に南ユダを守られ救ってくださるために預言者イザヤの口を通してインマヌエルを預言させましたが、肯定的にはインマヌエルであるイエス様が南ユダのような暗鬱な状態、つまり罪に溺れ暗鬱な状態だけでなく物理的苦痛、精神的苦痛の中に陥り暗鬱な状態に置かれている全ての人々に希望を与えるメッセージです。今日は主のご誕生を覚えられ、また来られることを待ち望む対抗説第4週目です。今生きていくのが大変だという方がたくさんいらっしゃいます。この大変な時期が早く過ぎていくことを切実に願っておられる方もたくさんいます。一月、二月、一週間、明日何が起きるかわからないため心配しながら生きている方もいます。南ユダに東の方からアラム、西の方からペリシテ、南の方からエドム、北の方からアラムと北イスラエルが攻撃してきたように、東西南北すべてから自分に苦痛や苦しみを与え脅かすすべての勢力はインマヌエルであられる主によってすぐに滅び消えてしまいます。彼らの計画は成し遂げられず実行されることもありません。なぜなら神様が私たちと共におられるからです。私たちと共におられる神様を待ち望みましょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の大韓民国も南ユダのように利害関係の中にある国のように、政治経済軍事的な脅威の中にあり、内部的には国民の各地が直面しているさまざまな苦しみがある中、銅の板に刻まれたマヘル・シャラル・ハシュバズの恵みがこの地と私たち各自に望まれることを知らせてくださりありがとうございます。義の道を待つ間に苦難の状況以外にも自分のミスや失敗、そして神様に対する不信によって起こる絶望的な状況でも神様だけを見つめることができないことを告白します。インマヌエルの意味のように、神様が私たちと共にいてくださるから、すべての絶望的な状況でも救いと回復があることを忘れないようにしてください。旧約時代の絶望の中にいた人々が後に来るメシアを待ち望んだように、来られたメシアを見て聞いて聖書の御言葉でメシアに出会った新約時代の人々が、また来られるイエス・キリストを待ち望み、今も生きておられる神様、インマヌエルによってこれ以上落胆したり挫折することなく勝たせてください。そうして敵が滅び、彼らの計画が破られ実行されることもないことを二つ目の目で目撃するまで、インマヌエルであられる主の御名を高める主の人となるようにしてください。イザヤの二人目の息子のように、私たち自身の名前が低くなり、神様の救いの計画を知らせる道具として用いられるとしても、神様の御名を高めるものとしてください。またこれから来られるイエス様を知らせる主の尊い道具としてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。